面接官が見ている30のポイント。その1。採用活動する側が最重視するのは、やはり面接。応募者はあらゆるイベントが重要です。企業説明会や OB、OG 訪問など、どのイベントも企業の詳細を確認できる重要な場。選考に影響することもありますから、手抜きをせず、緊張感を持った態度で臨むことが重要です。しかし、それらはあくまで就職活動をする応募者の視点。逆に採用活動をする企業が最も重視するのは何でしょうか。やはり面接なのです。筆記試験や履歴書だけで採用が決まることは珍しいでしょう。実際、直接会って話す面接は様々な採用活動の中で最重視されます。履歴書の写真から受ける印象と、実際に会って話す印象とでは別の印象を受ける場合が珍しくありません。履歴書の自己 PR と、実際に会って直接聞く自己 PR とでは、やはり違った印象を受けるはず。履歴書上の印象と、直接会った時の印象を比較したとします。より真実を表していると感じるのは、やはり面接での印象でしょう。直接会って感じる印象ほど強い説得力はありません。面接で直接見聞きしたことは、直接本人から発せられた情報であるため、最も信頼できます。したがって採用活動する側としては、面接を最重視する傾向が強いのです。当たり前と思うかもしれませんが、この事実をしっかり留意しておくことです。この事情を知れば、応募者としても面接を最重視すべきであるとわかるでしょう。わずかな準備でも印象に影響するなら、対策は無駄になりません。例えば、面接直前に靴を磨くという小さな対策も最重視される面接では、選考で有利に働く可能性があります。面接は採用活動における最大の山場。採用担当者が最重視する面接では、わずかなことも手抜きせず最大限の準備をした上で向かいましょう。あらゆる採用活動の中でも面接を最重視する。面接官が見ている30のポイント。その2。面接官は嘘を見抜くが本気も見抜く。面接官はベテランの社会人です。これまで多くの面接を対応して様々なタイプの応募者を見てきています。様々な発言も概ね聞き慣れているはずです。御社が第一志望です。御社で働きたい気持ちでいっぱいです。御社の商品、サービスに魅力を感じました。応募者の発言するときの態度で本気かどうかを見極めます。整った発言も心がこもっていなければ綺麗事であると見抜かれるでしょう。整った嘘も面接官の前では丸裸なのです。しかしその状況を逆に活かしてください。面接官は嘘を見抜きますが本気も見抜きます。あなたの就業意欲が本気ならやはり伝わるのです。面接官はベテランであればあるほど実は突破しやすい。あなたが本心から思って発言しているならきちんと見抜いて評価してくれます。面接に挑むときには本気になることです。この企業で働きたいという強い気持ちを持って面接に臨んでください。本気になれば態度から積極性がみなぎり目も自然と輝きます。就業意欲を体全体で表現できるのです。この企業で働きたいという強い気持ちを持って面接に臨む。面接官が見ている30のポイント。その3。面接の受け答えはクイズではない。就業意欲を伝えれば。面接の答え方を難しく考える人がいます。例えば職場の雰囲気とやりがいのどちらが大切ですかという質問があるとします。あなたならどう答えますか。一見するとどちらも重要で選ぶのが難しく感じるでしょう。しかし選ぶのが難しく感じるのは正解を求めているからではないでしょうか。ここに誤解があります。正解を考えるのは試験勉強の影響です。面接の受け答えはクイズではありません。面接官に迎合する場でもありません。あくまで就業意欲を伝える場です。私にはこんな強みがある。この強みを生かして御社に貢献したいので働かせてほしい。就業意欲を面接の受け答えを通して伝える場なのです。採用するかどうかを決めるための面接ですから、自分の強みをしっかりアピールして就業意欲を伝えなければいけません。したがって就業意欲を自分らしく伝えられる選択ならどちらを選んでもいいのです。面接官からの評価を気にしません。難しく考えず、どちらが自分にとって能力を発揮しやすいか素直に考えてみましょう。職場の雰囲気の方が自分の能力を発揮しやすいと思うなら職場の雰囲気を重視します。一方、やりがいの方が自分の能力を発揮しやすいと思うなら、それも正解です。正解は常に自分の中にあるのです。面接はクイズではなく、就業意欲を伝える場と考える。面接官が見ている30のポイント。その4。面接官が能力より重視していることとは。就職活動について、学生と面接官に認識のズレがあります。能力と人間性の優先度についてです。学生の場合、就職活動で重視されるのは、学歴や資格など能力面を考える傾向があるようです。受験勉強の名残もあるのでしょう。確かに、学力こそ能力の基本指標です。就職活動でも有利に働く場面が多くあります。今まで学力さえあれば困難も乗り越えられたため、就職活動でも学力こそ重要な要素であると思いがちです。しかし面接官は能力以上に重視していることがあります。人間性なのです。能力は足りなくても後から補いますが、人間性は後から変えるのが難しい。そのため面接官は能力より人間性を重視する傾向があります。いくら能力が高くても人間性が欠落していれば仕事を任せられないと思い採用をためらいます。能力を気にするくらいなら人間性を磨く方が現実的です。誠実で明るい性格、素直で謙虚な姿勢、積極的でポジティブ思考、他人への思いやりがあり、優しい心を持っている。幸い人間性は心がけによって今からでも磨けます。日頃の行動を少しずつ変化させていきましょう。時間はかかりますが、見える世界が変わり、内面もゆっくり変わっていきます。能力が低くても人間性が良ければ奇跡を起こすチャンスがあるのです。能力より人間性を重視する。面接官が見ている30のポイント。その後、面識のある応募者には親しみが湧きやすい。面識と緊張には関係があります。完全に初対面の場合は誰でも緊張するものです。相手がどんな人かわからないため、どう接していいのかわかりません。相手に慣れていないため緊張して接し方も堅苦しくなります。しかし一度でも面識があると心持ちは随分変わります。すでにお互いが顔を知っているので慣れがあります。一度会ったことがあるだけで初めましてがお久しぶりですに変わります。緊張が和らぎ、話しやすくなったり親しみを感じやすくなったりするのです。このことは面接官にとっても同じです。おや、あの時の〇〇さんですね。先日問い合わせをくださった〇〇さんですね。完全な初対面と一度面識がある状態では感じ方が異なります。 面接官にとっても面識のある応募者には緊張が和らぎ、どことなく話しやすくなったり、親しみを感じやすくなったりするもの。心理的な距離が近く、応募者の発言もすっと頭に入り入りやすくなるのです。その無意識の感情がいつの間にか選考を有利にさせていることは十分考えられます。そこで一つ立てておきたい対策があります。面接前に面識を増やす取り組みです。自分で調べてもわからないことは恥ずかしがらずに問い合わせてみましょう。電話やメールで問い合わせるのは不明点を解消させる意味だけでなく、面識を増やす意味もあります。積極的に企業訪問や企業説明会に出席するのも良い方法です。面識がある状態で面接を受けると気づかないうちに面接が有利に働いているはずです。ただし、好印象の伴う面識が条件です。いくら面識を増やすとはいえ、悪い印象で面識を増やすと逆効果。あくまで好印象の面識を増やす意味なら取り組む価値があるでしょう。積極的に企業説明会や問い合わせをして少しでも面識を増やしておく。面接官が見ている30のポイント。その6。質問の流れを想定しておく。面接での受け答えの対策では質問の流れを意識することが大切です。日常会話では興味関心に沿って話が進みますが、面接でも同じです。面接でも面接官の興味関心に沿って質問が進む状況が目立ちます。質問の答えが新たな興味関心をかきたて、次の質問に連鎖するのです。例えば、アルバイト経験についての質問があったとします。アルバイト経験はないと答えれば、なぜアルバイトをしなかったのかという会話の流れが予想できます。学業が忙しかったからと答えれば、では学業ではどんな成果を達成できたのかという流れが予想できます。別の事例として就職活動の内定の有無を質問されたとします。まだ内定をもらっていないと答えれば、内定をもらえていない理由について質問される可能性が高いでしょう。自分の短所や弱みが原因と説明すれば、その点についてさらに深く突っ込まれる流れが予想できます。こう答えるとこう突っ込まれるのではないかという会話の流れをある程度予想できるはずです。質問ごとに回答を準備するのもいいですが、質問の流れを予想して準備しておけばさらにうまく回答できるでしょう。特に珍しい経験をしている人はその点について深く質問される傾向が高いと考えていいでしょう。自分の状況がわかれば堂々と落ち着いて答えることができます。質問の流れを予想して適切な回答の準備をする。面接官が見ている30のポイント。その7。面接室のドアが最初から開いている場合、ノックは必要か。面接室に入室する際、ドアが閉まっているとは限りません。場合によっては面接室のドアが最初から開いている場合もあるでしょう。あるいはそもそもドアのない部屋もあるはずです。面接室の入室といえばノックが基本ですね。欧米の映画ではドアが開いていてもわざとノックして入室を知らせる場面を見かけることもあります。さて、面接室のドアが最初から開いている場合、ノックは必要でしょうか。基本的に不要です。ノックの意味とは、本来ドアを開けて入室を知らせる合図。ドアを開けます、入ってもいいですかというサインです。最初からドアが開いている状態なら開ける合図の意味がないため不要なのです。ただし、完全に無言で入室するのはよくありません。名前を呼ばれたら大きな声ではいと言います。入り口の手前で一度立ち止まり、失礼しますという挨拶とお辞儀をしてから入室しましょう。退室する際も最初からドアが開いたままなら閉める必要はありません。不安があればドアは閉めた方がよろしいでしょうかと尋ねてもいいでしょう。この考え方はドアのない面接室でも同様です。面接室のドアが最初から開いている場合、挨拶とお辞儀をしてから入室する。面接官が見ている30のポイント。その8。失礼しますと失礼いたします。好ましいのはどちらか。失礼しますと失礼いたしますという2つの言葉があります。どちらも意味は同じです。部屋に入るときの挨拶言葉ですね。さて、どちらも同じ意味なら、やはり言いやすい失礼しますを選ぶことが多いのではないでしょうか。言葉数が少なくスムーズに言いやすい。もちろん面接でも失礼しますを使えます。ただし、厳密に言えば好ましいのは失礼いたしますです。どちらも同じ意味ですが印象が違うのです。いたしますの方が丁寧な印象が強く、相手に対する尊重と敬意も感じられるため面接では好まれます。失礼しますを使っていけないわけではありませんが、失礼いたしますの方が確実に丁寧で好印象。丁寧な印象を表現するだけでなく、あなたにも上品で丁寧な礼儀作法が備わっていると解釈されるでしょう。さて、気をつけたいのは混在です。会話の中で失礼しますと失礼いたしますが混在するのはよくありません。混在しているとその場の気分で発言していると誤解され、せっかくの丁寧な印象も下がりやすくなります。どちらかの言葉に統一する方が会話全体も美しくなります。就職活動では失礼しますより失礼いたしますを優先して使う。面接官が見ている30のポイント。その9。カバンを椅子の上に置くのは基本的にマナー違反。面接で部屋に入った時、持参したカバンはどこにどう置きますか。余っている椅子があればその椅子の上に置きたくなるのではないでしょうか。スペースが空いていますし、カバンにも手を伸ばしやすい位置です。誰の迷惑にもならないように思えます。しかし、残念ですが、カバンを椅子の上に置くのはマナー違反です。カバンの底は汚れているという考え方が一般的です。底が汚れたカバンを無断で椅子の上に置くのは、椅子を汚すことになるためマナー違反に当たるのです。では、どうすればいいのでしょうか。立てられるタイプのカバンなら椅子の横に立てておきましょう。もし、立てられないタイプのカバンなら椅子の足の部分に立てかけるのが適切です。このマナーは、カバンだけでなく、バッグについても同様です。また、面接に限らず、プライベートや友人宅に訪問した場合も同じです。ただし、椅子の上に置いても構わないという許可があれば、その限りではありません。また、荷物置き場を用意された場合は、感謝を伝えた上で利用できます。気づかないうちに不快感を与えないよう、十分注意しましょう。持参したカバンは、無断で椅子の上に置かないようにする。面接官が見ている30のポイント。その10。都合上、余計な荷物がある場合、面接に持参してもいいのか。都合上、余計な荷物がある場合、面接に持参してもいいのでしょうか。例えば、午前中に学校があり、授業が終わればすぐ面接があるとします。学校に持参した荷物があるため、都合上、面接でも持参しそうになります。しかし、基本的マナーとして、余計な荷物を面接に持参するのは好ましくありません。面接ではできる限り最小限の荷物で向かうのが正解です。こうした場合、学校に保管できれば保管させてもらいましょう。もし学校で保管ができなければ、次に無難なのが駅のコインロッカーです。費用はかかりますが、面接での悪印象には変えられません。 余計な荷物を持参しないのが面接の常識です。よほどの事情がない限り面接前に預けるのが得策です。余計な荷物があれば駅のコインロッカーに荷物を預ける。面接官が見ている30のポイント。その11。荷物置き場がない場合のカバンやコートの置き方。面接では荷物置き場がない状況が珍しくありません。荷物置き場くらい準備するのが当然と思いますが、そこには裏の意図があります。面接は応募者の礼儀作法を確認するのが役目の一つ。企業は荷物置き場がない場合の応募者の対応を見るため、わざと準備しない場合があります。さて、荷物置き場がない場合、カバンやコートはどこに置けばいいのでしょうか。カバンは椅子の上に置いてはいけません。カバンは地面に置くのが前提であるため、カバンの底も汚れているというのが一般的な認識です。当然ですが、テーブルの上は言語道断です。たとえ誰も座っていない椅子でも許可がない限り勝手に置くのは控えた方がいいでしょう。カバンは椅子の横に立てておきます。就職活動でカバンを選ぶ際はできるだけ立てられるタイプを選ぶのが賢明です。もし立てられないカバンでなければ椅子の足に立てかけておきます。コートは荷物置き場がなければ椅子の背もたれにかけましょう。面接中は椅子にもたれないのが原則ですから大きなシワにはならないはずです。もし背もたれのない椅子ならコートを畳んで膝の上に置きます。その他の手荷物は荷物の種類にもよりますが、カバンと同様椅子の横に置くのが一般的です。ただし椅子やテーブルの上に置く必要のある状況があれば面接官の許可を得てから置かせてもらいましょう。荷物置き場がない時のカバンとコートの置き方を理解する。面接官が見ている30のポイント。その12。面接官からいただいた名刺はどうすればいいのか。面接では稀に面接官から名刺をいただくことがあります。初対面ですから面接官も企業の一員として身分を明かすため名刺を差し出すことがあります。この時に避けたいマナー違反があります。いただいた名刺をすぐ名刺入れにしまう行為です。自己紹介を軽く扱われた印象を与える恐れがあるためすぐ名刺入れにしまう行為は控えた方が賢明です。いただいた名刺は面接官の名前をすぐ確認できるよう面接中は机の上に置くのがマナーです。置く場所は見やすい位置なら右側でも左側でも問題ありません。複数人の面接官から同時に名刺をいただいた時も名刺を机の上に並べておきましょう。名刺の並べ方は面接官の名前を確認しやすくするのが目的ですから面接官の位置に合わせて並べます。名刺を名刺入れにしまうのは退出のタイミングが適切です。いただいた名刺はすぐ名刺入れにしまわず退出まで机の上に置いておく。面接官が見ている30のポイント。その13。名刺に注意を奪われ大事なことを忘れていないか。就職活動で準備しておきたいのは名刺です。名刺があると自己紹介がスムーズに行えます。特に就職活動中は企業説明会や OB、OG 訪問など名刺交換の機会が多くなるでしょう。第一印象と人間関係につながる道具ですから名刺の準備は欠かせません。さて、ここで忘れがちなことがあります。名刺を作ることで頭がいっぱいになり、ある重要なものを忘れていることが多いです。名刺入れです。財布やズボンのポケットなどから名刺を取り出すのは相手に失礼です。シワや折り目のついた名刺ではせっかくの第一印象も台無しです。特にズボンのお尻のポケットは椅子に座った時尻に敷くことになります。尻に敷いた名刺を相手に渡すのは大変印象が悪いため必ず避けなければなりません。手帳でもいいのではないかと思いますが、名刺は名刺入れに入れるのが正式です。名刺入れから取り出す名刺だからこそ、より丁寧な印象を与えることができ、第一印象が良くなります。名刺入れは高級、高価である必要はありません。落ち着いた色のシンプルなデザインの名刺入れで十分です。また、名刺入れはジャケットの内側のポケットにしまっておきましょう。すぐ取り出しやすく、すぐしまいやすい場所です。座った時に折れ曲がることもありません。必要になった際、さっと取り出せるベストポジションなのです。名刺は名刺入れに入れて、いつでも取り出せる準備をしておく。面接官が見ている30のポイント。その14。座り方だけで人間性を判断される場合もある。侮れないのが座り方です。面接では座り方で人間性を判断される場合があります。座り方くらいで人間性を判断されてはたまらない。自分がこれまで学んできた多くの成長を座り方だけで判断するのは許せないと思うでしょう。しかし自分ではそう思っても実際にはそう思われる現実があるのです。例えば鏡の前でわざとだらしない姿勢で座ってください。足を伸ばして背もたれに寄りかかるように座ります。そうした様子からはどのような印象を受けるでしょうか。横柄、だらしない、消極的、頼りない。やはりネガティブな印象が中心になるはずです。座り方が悪いだけで様々なネガティブな印象を一度に伝えてしまいます。あなたがそう感じるように、やはり面接官も同じ印象を受けるのです。しかし、悪いことばかりではありません。座り方で悪く思われるなら、よく思われる場合もあります。先ほどとは逆に、きちんとした姿勢で座ってみましょう。背もたれには寄りかからず、椅子の背側を3分の1ほど開けた状態で座ります。足を垂直に下ろし、背筋を伸ばして、しっかり前を向きます。そうした様子からは、どのような印象を受けるでしょうか。礼儀正しい、しっかりしている、積極的、頼りになりそう。一転してポジティブな印象が中心になるはずです。座り方を軽視しないことです。座り方だけで人間性を判断される場合もあることを忘れないでください。面接官がさりげなく見ているポイントなのです。座り方を軽視せず強く意識する。面接官が見ている30のポイント。その15。自由で正直な発言とは面接官の気持ちや場の雰囲気を無視することではない。面接では自分の正直な気持ちを伝えることが大切です。自分を正しく理解してもらうためには思ったことや感じていることを正直に表現することが大切です。さて、こんな話を聞くと自分が思ったことなら何でも自由に発言すればいいと解釈する人がいます。それは少し違うのです。自分が思ったことを何でも自由に発言するとどうなるでしょうか。失礼な態度や発言をしてしまい相手を不快にさせるでしょう。話す内容ばかりに気を取られ空気を読むこともおろそかになるでしょう。結果として自分勝手で一方的なコミュニケーションになるのです。これではいくら自由で正直な発言とはいえ人間関係にひびが入ります。面接官をおだてる必要はありませんが相手の気持ちや場の雰囲気を完全に無視するのもよくありません。結局のところ面接もコミュニケーションです。私たちが普段会話するとき相手の気持ちや場の雰囲気を考えながら会話をしますがそれと同じ。面接でも面接官の気持ちや場の雰囲気を考えながら会話をするものです。 コミュニケーション能力は一朝一夕で身につくものではありません。相手の気持ちや場の雰囲気を考えながら会話をするのは普段の会話の積み重ねです。つまり普段の会話が面接の練習の一部にもなっているわけです。自由で正直な発言はあくまで面接官や雰囲気を考えた上で心がけましょう。面接官の気持ちや場の雰囲気を考えるからこそ、より適切な態度や発言ができるようになるのです。面接官の気持ちや場の雰囲気を考えた上で自由で正直な発言をする。面接官が見ている30のポイント。その16。一言で終わる回答ならもう少し具体的な説明を加えたい。面接では簡潔でわかりやすい回答を心がけるのが基本です。だらだらした回答は理解しにくいだけでなく話の焦点がぼやけます。結論から先に話し始めましょう。無駄がなく手短な回答が適切です。しかし簡潔でわかりやすい回答が適切とはいえ本当に一言です。一言で終わる回答ならもう少し具体的な説明を加えたい。例えば病気について質問されたとします。健康状態に問題がなければ特にありませんという一言で回答できます。もちろんこれで回答は完結しているのですが本当に一言で終わる回答です。一瞬で終わる答え方に物足りなさを感じる面接官もいるでしょう。そこで少し説明を加えて具体的にしてみましょう。特にありません。むしろ健康には自信があります。学生時代はマラソン大会で3位に入賞したこともあります。少し説明が加わるとないという意味は同じでも回答がより具体的に伝わります。別の例として趣味について聞かれたとします。読書ですという一言でもいいのですがもう少し具体的な説明を加えます。趣味は読書です。好きなジャンルは実用書で月に5冊は読んでいます。仕事の生産性向上に興味があります。もっと伝えたい、もっと私を理解してほしいという熱気が伝わってくるでしょう。面接は自分を売り込む場。できるだけ魅力的に見せ自分を売り込んでいかなければいけません。一言で答えられる質問でも何か具体的にする補足を加え就労意欲を強く伝える工夫を心がけましょう。一言で終わる回答ならもう少し説明を加えて具体的にする。面接官が見ている30のポイント。その17。研修についてしつこく聞きすぎない。社内研修について面接官に質問する機会があれば注意があります。研修についてしつこく聞きすぎないことです。社内研修はどのくらいの頻度で行われるのでしょうか。マンツーマン形式の研修はないのでしょうか。どういった進め方で行われるのでしょうか。もちろん常識の範囲で聞くのは大丈夫です。案内資料やウェブサイトで確認してもわからないことは面接官に直接確認するといいでしょう。しかししつこく聞く態度が目立つと印象が変わります。自分で勉強する気はなく社内研修に頼ろうとする印象を与えやすくなるのです。受け身の姿勢が感じられるため面接官は会社は学校ではないと思うでしょう。社会に出ると業務で必要な勉強は自分でする姿勢が求められます。わからなくても自分なりの調べ方があるはずです。費用が必要でも自己投資と考えれば安いものではありませんか。悪気はなくても研修について聞きすぎると誤解を与える場合があるため注意が必要です。面接で研修について聞きすぎない。面接官が見ている30のポイント。その18。いくら綺麗なメイクでも厚化粧では若々しさが失われる。女性の場合面接ではメイクが必要です。素顔もいいのですがメイクをした方が女性らしい美しさをもっと際立たせられるでしょう。若々しく清潔感のあるメイクなら何でも OK です。好まれるメイクは業界によって若干異なりますから事前に研究しておくといいでしょう。さてメイクはいいのですが女子学生が就職活動で面接に挑む際注意したいメイクがあります。厚化粧です。厚化粧はどの業界でも懸念される傾向があります。いくら綺麗なメイクでも分厚く塗りたくった様子が目立つと学生の最大の強みである若々しさが損なわれます。特に吹き出物があると完全に隠そうとして厚化粧になりがちです。若者なら多少の吹き出物があっても不思議ではありません。完全に隠そうと厚化粧になるくらいなら隠しきれなくても自然な様子を見せた方がいいでしょう。気をつけるなら吹き出物より厚化粧です。メイクの仕方は自由ですが厚化粧にならない範囲が良いでしょう。厚化粧にならない範囲でメイクをする。面接官が見ている30のポイント。その19。希望の業務について質問するとき面接官が抱く不安とは。面接では希望の業務について質問されることがあります。希望する仕事はありますか、やってみたい業務はありますかなどです。採用するにあたり応募者に希望する業務があれば参考にしたいと考えます。応募者の能力を少しでも発揮できる配置があるなら企業にとっても歓迎です。もし応募者に仕事が制限される事情があれば早めに把握しておく方が業務の調整もしやすくなります。さてこの質問をするとき面接官はある不安を抱いていることにお気づきですか。面接官の立場としては内心ビクビクしながら質問をしているでしょう。希望の業務についての質問は早期離職率を上げやすい質問だからです。どういうつながりがあるのでしょうか。応募者が希望の職種を言って入社した場合希望の仕事ができると思い込みやすいためです。実際のところ新入社員が対応させられる仕事は補助や雑用の仕事が大半です。応募者の期待値を上げやすいため入社後希望の仕事をさせてもらえない時の失望が大きくなる。その結果仕事を辞めやすくなるのです。応募者としてもあくまで希望であることを伝えむやみに大きな期待を抱かないのが賢明です。希望通りの仕事をさせてもらえればラッキーと思うくらいがいいでしょう。新入社員として与えられた仕事は何でもするくらいの心持ちで対応する方がいいでしょう。与えられた仕事を一つ一つ丁寧にこなしていけばいずれ実績を認められ希望の仕事を早くやらせてもらいやすくなります。希望の業務を質問する面接官の心理に気づく。面接官が見ている30のポイント。その20。学生時代に頑張ったこととしてアルバイトを紹介してもいいのか。学生時代に頑張ったこととしてアルバイトを紹介できます。アルバイトも立派な社会経験の一つ。アルバイトを通して得た学びや気づきなども多く人生に役立っている実感もあることでしょう。社会マナー、働く厳しさ、給料をもらう喜びなど数多くの成長を得ることができる機会です。もちろん面接でも特に頑張ったこととしてアルバイトも紹介できます。ただ紹介するのはいいのですがアルバイトだけという言い方は避けた方が賢明です。勉強をしないでアルバイトばかりしていたと誤解されやすいからです。アルバイトに明け暮れた話をすれば勉強はきちんとできているのだろうかと思われるのは自然です。面接官が知りたいのは大学の中で何を学びどう成長したのかという点です。面接官は学生時代に頑張ったことを通して応募者の人柄を見ようとします。 ここで話す内容は応募者の印象や評価につながりますから慎重な選択が必要です。紹介するならできるだけ学生らしい活動を優先して紹介した方がいいでしょう。学ぶ姿勢がよく伝わる活動を紹介した方が向上心にあふれる自分をうまくアピールできます。どうしてもアルバイトを紹介したければ勉強の延長、課外活動の一部などの言い方をすればよいでしょう。あくまで学びという点を強調すればアルバイトの紹介も勉強の一環として表現できます。学生時代に頑張ったことはできるだけ学生らしい活動を優先して紹介する。面接官が見ている30のポイント。その21。強すぎる個性が悪いのではない。悪いのは仕事を妨げる個性。面接は個性を主張しすぎると面接官に嫌がられる傾向があります。考え方が偏っていたり、自己主張が強かったり、わがままであったりなどです。確かに個性は大切ですが、あまり強すぎると仕事に支障が出る可能性があります。一般企業の多くはまだ何も染まってない人を求める傾向があります。自己主張ばかりする個性が強いと教育が難しくなるため、選考で不利になる可能性があるのです。さて、こうした話を聞くや否や、個性は全て封印すればいいと思い込む人がいます。真っ白な状態を演じて完全に普通の状態で面接に挑もうとします。ここに誤解があります。個性が全くないのも良くないのです。全ての個性をなくすとどうなるでしょうか。印象が薄い。大きな特徴もない。人間的な魅力もない。個性が全くなくなると仕事で活かせる点もなくなり、これはこれで選考が不利になるのです。個性に対して誤解していませんか。強すぎる個性が悪いのではありません。悪いのは仕事を妨げる個性です。仕事に活かせる個性なら隠すべきではなく、どんどんアピールした方がいい。リーダーシップがある。英語が得意。体力に自信がある。仕事に活かせる個性は他の人と差をつける強力な武器になります。全ての個性を封印すればいいわけではありません。仕事に活かせる個性はむしろしっかりアピールしなければいけないのです。全ての個性を封印するのではなく、仕事に活かせる個性はどんどんアピールする。面接官が見ている30のポイント。その22。話を指定されても社交辞令だと考える。何か発言をしたとき、面接官から話を指定されるときがあります。自己 PR を言っても綺麗な言葉ばかりで真実味がないですね、と疑われる。立派な志望動機を言っても信じがたい志望動機ですね。嘘ではないですか、と否定される。そんな時、どう返事をするかです。面接で話を否定されると一瞬雰囲気が悪くなりがちです。しかし、面接で話を否定されても気にしないことです。面接での否定は全て社交辞令と考えることです。圧迫面接の一種であり、面接官も決まったセリフを言っているだけです。ああ、また始まった。そんな否定の言葉は信じないぞ。面接官も大変だな。そう考えると少し楽になるのではないでしょうか。あなたのストレス耐性を確認するため、形だけ否定して反応を見ようとします。いちいち面接官の否定の言葉を信じきってはいけません。前向きな言葉でさらりとかわすか言い返します。否定されたショックはすぐ忘れましょう。否定の言葉は軽く聞き流し、気楽に考えましょう。泣きそうな状態になっても、面接中はこらえ、面接の後に泣けばいいのです。面接官からの否定の言葉は社交辞令だと考え、軽く聞き流す。面接官が見ている30のポイント。その23。なぜベテランの面接官は同じ質問を2回繰り返すのか。ベテランの面接官は質問を2回繰り返すのが特徴です。なぜ同じ質問を2回繰り返すのか。それは本当の真相を探るためです。例えば、面接の際、留年をした理由は何ですかという質問をされたとします。留年をした人は面接で聞かれやすい質問ですね。ここで応募者は理由は〇〇ですと答えた後、ベテランの面接官は続けてこう質問するのです。本当の理由は何ですかと。同じ質問を2回繰り返す。1回目の回答は上辺であることを見越し、同じ質問を繰り返すことで真相を探ろうとします。面接官がキリリとした表情で本当の理由は何ですかと迫ってくれば、心に入り込まれるような感覚を覚えるでしょう。ベテランの面接官によく見られる実にうまい質問方法です。うっかり露骨な本音を言いそうになりますが要注意。面接であることを思い出してください。いくら本音とはいえ露骨な話をすれば、やはり社会常識を疑われ選考に悪影響です。焦らず落ち着いて言葉を慎重に選びながら、常識にのっとった回答を心がけることが大切です。これは他の質問でも同じです。志望動機は何ですかと質問されて答えた後、本当の志望動機を教えてくださいと迫ってくる。あなたの弱点は何ですかと質問されて答えた後、本音で語ってくださいと迫ってくる。すぐアルバイトを辞めた理由は何ですかと質問されて答えた後、本当の理由は何ですかと迫ってくる。本当の理由は何かと質問されても露骨な本音には要注意。他に理由はありません。今お話しした通りの内容です。堂々と胸を張って答えるだけです。本当の理由は何かと質問されても露骨な本音には注意する。面接官が見ている30のポイント。その24。なぜ面接官は他社の選考状況を聞くのか。面接では他社の選考状況を聞かれることがあります。他の企業から内定をもらっていますか。何社から内定をもらいましたか。どんな企業に応募していますか。今まで何社面接の応募をしましたか。面接を受けるたびに同じ質問をされると、裏では企業同士で情報交換をしているような印象を受けるかもしれません。そんなことを聞いて何の意味があるのかと不審に思う人も多いのではないでしょうか。もちろん理由があります。この質問の意図は、応募者が志望する業界や業種に一貫性があるかの確認です。応募者の中には、どこでもいいから内定が欲しいと考えている人がいます。自己 PR や志望動機はうまく書きさえすれば、体裁を整えられます。就業意欲も演技で見せかけることが可能です。面接官はベテランですが、時には見抜くのも難しい場合があります。もちろん、企業としても安易な考えを持つ応募者を受け入れたくはありません。そこで、応募者が志望する業界や職種を聞いて、興味、関心や志望の度合いなどを確かめようとするのです。一貫性があれば、応募者が自分の希望を軸にしっかり就職活動をしているとわかります。他社の選考状況を聞くのはそういう理由なのです。他社の選考状況を聞く理由を知る。面接官が見ている30のポイント。その25。なぜ面接官はアパートの家賃を質問するのか。面接でいないと質問されるのが住んでいるアパートの家賃です。今住んでいるアパートの家賃はいくらですか。アパートの家賃と採用は関係ないと思いますが、もちろん無意味に質問しているわけではありません。 この質問にもきちんと意味があります。なぜ面接官はアパートの家賃を質問するのか。それは応募者を採用した後の生活を心配しているからです。企業によっては試用期間が設けられていることがあります。試用期間とは本採用の前、試験的に一定期間働かせ職務能力を判断する期間です。見習い期間に近いと考えてもいいでしょう。特に試用期間を設けている企業では初任給の低さが目立ちます。まだ正社員ではないため、最低賃金かつ時給で計算されるのが一般的です。たとえ正社員で入社したとしても、新人としてしばらくの間は低い給与が続くでしょう。雇ってから数ヶ月間、数年間は貧乏な生活になることが予想されます。生活費の中でも特に大きな比重を占めるのは家賃です。家賃は手取り給与の3分の1以下に抑えるという基準が世間の相場です。応募者を採用した後、低い初任給で生活ができるかを心配して、面接官は家賃を質問するのです。言い換えれば、この質問をする面接官は配慮のある優しい面接官とも言えます。家賃は正しく答えましょう。高い家賃ではないかと指摘された時は、家賃の低い物件への引っ越しについて話を持ち出すといいでしょう。具体的な計画は未定でも、そういう話を持ち出すだけで面接官の心象は良くなります。節約する生活を心がける決意を見せれば、面接官の心配を取り除けます。実際のところ、働き始めてしばらくの間は貧乏な生活が続くはずです。新入社員の間はできるだけ生活の維持費を下げておくのが賢明です。面接官がアパートの家賃について質問する意味を理解する。面接官が見ている30のポイント、その26。なぜ面接ではストレス解消法をよく聞かれるのか。面接で聞かれる定番質問の一つにストレス解消法があります。あなたのストレス解消法を教えてください。別の言い方として、息抜きはありますか、リラックス方法を教えてくださいなどもあります。それぞれ表現は異なりますが、ストレス発散法を教えてほしいという意図は同じです。何社か面接官受けていると、よく聞かれることに気づくはずです。面接官が個人的な興味関心で質問していると思うかもしれませんが、違います。この質問には重大な意味が隠れています。社会人になれば、仕事との戦いと同時にストレスとの戦いにもなります。どんな仕事でもストレスがあるのは当然です。もしストレス解消法が身についていなければ、ストレスが溜まる一方になるため、いずれ体調を崩すでしょう。人はロボットではありません。どんなに優秀な人でも、ストレス解消法を知らなければ不調に陥ります。多くの企業では長く働いてくれる人を探しています。ストレス解消法が身についていれば、大きな仕事を与えてもストレスをうまく解消できるでしょう。応募者のストレス解消法が身についているかどうかは、単なる世間話ではなく、実に重大な質問です。したがって、面接ではよく聞かれるのです。ストレス解消法を聞く理由を知る。面接官が見ている30のポイント、その27。特技を答えた後によくある流れとは。面接では特技について質問されることがあります。暗記が得意、語学なら自慢できる、歌なら誰にも負けない。人それぞれ自慢できる特技があるでしょう。特技の答え方は自由ですが、面接ですから、できるだけ仕事に関係した特技を答えるといいでしょう。さて、特技で気をつけたいのはそれだけではありません。本当に気をつけたいのは、特技を答えた後、特技を答えた後によくある流れがあるのです。その場でやってほしいという注文です。例えば、特技はフランス語ですと答えたとします。特技というくらいですから、面接官は高いレベルを期待するでしょう。ごく自然な興味関心が湧き、ではフランス語で自己紹介をしてくださいという流れになりやすいのです。ここでフランス語による自己紹介がスムーズにできればいいのですが、思わぬ展開に慌てることもあるでしょう。しどろもどろの自己紹介になると、せっかくアピールした特技の印象が台無しになります。今はできない、とっさにはできないなどの逃げるような回答でも、やはり好印象が半減するでしょう。特技を答えるときは、その場でやってほしいと言われる展開を予想して準備しておく必要があります。あなたの特技は何ですか。いきなり実演を依頼されても、特技らしくスムーズに美しくこなせることが大切です。特技の準備をした上で面接に向かうと安心です。特技を答えるときは、その場でやってほしいと言われる展開を予想して準備しておく。面接官が見ている30のポイント、その28。10年後の自社について質問する面接官の意外な心理とは。面接は面白い。面接では、面接官でもわからないことを質問することもあるからです。例えば、10年後、当社はどのようになっていると思いますかという質問です。面接でよく聞かれる定番の質問の一つです。質問をする主な理由は、応募者がどれだけ企業を理解して具体的な未来を描いているかの確認です。企業研究をしっかりしていれば、未来の予想を描きやすくなり、具体的に語ることができるでしょう。ところが、他にも意外な理由が隠れていることにお気づきですか。面接官も自社の未来が知りたいと思って質問することもあるのです。面接の練習では、客観視が大切です。自分では自分の悪いところが見えにくいものですが、他人からはよく見えるもの。面接対策として、自分の面接の様子を他人に見てもらい、客観的な意見を伺うことがあります。実は、面接官にも似たような状況があります。社員だから自社を熟知しているはずですが、社員だからこそ自社がよく見えないことがあります。自分では自分を客観視しにくいように、社員は社員であるゆえに自社を客観視しにくい状況があります。そこで、応募者から見て10年後の自社について質問します。応募者の企業研究の度合いを知るためもありますが、個人的な興味関心も若干混じっています。面接官も人間です。応募者を知るためだけでなく、自社を知るために質問することがあるのです。さて、10年後の未来に正解はありません。今まで企業研究を通して得た情報を最大限に生かして、その企業の10年後を前向きに語りましょう。10年後の自社について尋ねる面接官の意外な意図に気づく。面接官が見ている30のポイント、その29。最後の質問は面接官の記憶に残りやすい。質問の中でも侮れないのが最後の質問です。もちろん自己 PR や志望動機も大切ですが、最後の質問には他にはない特別な重要性があります。それは余韻が残りやすいという特徴です。友人と会話をしたとき、別れ際の一言が印象に残りやすいのと同じです。後に続く会話がないため、最後の一言が頭の中でこだまして意味が何倍にも強調されます。その結果、記憶にも残りやすくなるのです。面接で最後に何か質問はありますかと聞かれたとき、特にありませんと答えるのは好ましくありません。面接中の受け答えが立派でも、最後の質問で印象が悪くなると、就労意欲が足りないと誤解されやすくなるでしょう。後味が悪い余韻が続くのです。逆に自己 PR や志望動機がいまいちでも、最後の質問で印象を改善できるチャンスもあります。 立派な質問ができれば、好印象の余韻がしばらく続き、応募者の印象を改善します。最後の質問も気を抜かず、しっかり答えましょう。質問内容は就労意欲が伝わるような内容がおすすめです。例えば、作業内容の進め方、チーム構成など、具体的な仕事内容などです。その時に気づいた疑問を質問するのもいいですが、事前に聞きたい質問も考えておく方が安心です。後味の良い余韻を残せば、面接を気持ちよく締めくくれます。後味の良い余韻を残すために、就労意欲が伝わる質問の準備をしておく。面接官が見ている30のポイント。その30。面接官の反応が悪か、頼みも関わらず、内定になる理由とは。面接官の反応はいまいちだった。ところが、結果は内定。なぜだろうか。面接の手応えが悪か、他にも関わらず内定が出た。とても不思議。時々内定をもらった人から聞かれる言葉です。てっきり不採用と思い込んでいたところで内定をもらうと意外な結果に驚くでしょう。普通に考えると面接官の反応が悪ければ内定の見込みは小さいはず。なぜこのような現象が起こるのでしょうか。一言で言えば応募者の誤解です。応募者は一般的にきちんとした人間として見られるため必死になります。面接前には何度も面接の練習をするでしょう。少しでも好印象になるよう面接では常に笑顔を心がけ、身だしなみや言動には細心の注意を払います。一方で面接官は違います。面接官は自分がどう見られようと気にしません。面接官の仕事はあくまで採用です。応募者の適性さえ見極めれば十分であるため、自分が好印象に思われなくても構わないと考えています。そのため面接官は自分の発言や態度に無頓着である場合が多い。その面接官の無頓着な様子が応募者には反応が悪かった、手応えがいまいちなどと映る場合があるのです。面接官の反応が悪かったとしても実際はわかりません。裏ではきちんと評価はされている場合がよくあります。応募者は面接官の反応に関わらず常にベストを尽くしましょう。面接官の反応が悪かったと感じても希望を持つことです。最終的な結果は通知が来るまで本当にわからないのです。面接官の反応が悪かったにもかかわらず採用になる理由を知る。面接官が見ている30のポイント。まとめ。その1。あらゆる採用活動の中でも面接を最重視する。その2。この企業で働きたい。という強い気持ちを持って面接に臨む。その3。面接はクイズではなく就業意欲を伝える場と考える。その4。能力より人間性を重視する。その5。積極的に企業説明会や問い合わせをして少しでも面識を増やしておく。その6。質問の流れを予想して適切な回答の準備をする。その7。面接室のドアが最初から開いている場合、挨拶とお辞儀をしてから入室する。その8。就職活動では失礼します、より失礼いたしますを優先して使う。その9。持参したカバンは無断で椅子の上に置かないようにする。その10。余計な荷物があれば駅のコインロッカーに荷物を預ける。その11。荷物置き場がない時のカバンとコートの置き方を理解する。その12。いただいた名刺はすぐ名刺入れにしまわず、退室まで机の上に置いておく。その13。名刺は名刺入れに入れていつでも取り出せる準備をしておく。その14。座り方を軽視せず強く意識する。その15。面接官の気持ちや場の雰囲気を考えた上で自由で正直な発言をする。その16。一言で終わる回答ならもう少し説明を加えて具体的にする。その17。面接で研修について聞きすぎない。その18。発言症にならない範囲でメイクをする。その19。希望の業務を質問する面接官の心理に気づく。その20。学生時代に頑張ったことはできるだけ学生らしい活動を優先して紹介する。その21。すべての個性を封印するのではなく仕事に生かせる個性はどんどんアピールする。その22。面接官からの指定の言葉は社交辞令だと考え軽く聞き流す。その23。本当の理由は何かと質問されても露骨な本音には注意する。その24。他者の選考状況を聞く理由を知る。その25。面接官がアパートの家賃について質問する意味を理解する。その26。ストレス解消法を聞く理由を知る。その27。特技を答えるときはその場でやってほしいと言われる展開を予想して準備しておく。その28。10年後の自社について尋ねる面接官の意外な意図に気づく。その29。後味の良い余韻を残すために就労意欲が伝わる質問の準備をしておく。その30。面接官の反応が悪かったにもかかわらず採用になる理由を知る。